SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本の可愛いの代名詞ともなった人気キャラクターハローキティ。今年で誕生から50周年です。オーストラリアでもメルボルン郊外のショッピングセンターに期間限定でハローキティカフェがオープンし話題となっています。今日はそのハローキティについて2人にお話を聞きます。サンリオで40年間商品の企画に携わった日本在住の窓頃直子さん、そしてアニメーターとしてハローキティの映画やコマーシャルに関わったシドニー在住のバーンフィールド信子さんです。まずは窓頃さんにサンリオでの仕事について聞きました。
サンリオには2種類デザイナーがおりまして、一つはキャラクターデザイナー、こちらはキャラクターをクリエイティブする部門でして、彼らがデザインを作ります。で、私の仕事は商品のデザインをして、素材やサイズを決めた上でキャラクターデザイナーと打ち合わせして商品を完成 していくっていう仕事です。もういろいろサンリオのキャラクター多いので、ハローキティだけじゃなくって他のキャラクターも好きですよ。でもキティちゃんに関しては、やはりサンリオで働いてた上で、一番商品を作る機会が多かったので、まあそれなりに思い入れもありますし、パートナーみたいな感じですね。
窓頃さんは日本のお土産としても人気の日本限定シリーズ、着物を着たハローキティなど一連の商品を広く手掛けました。キティちゃんを取り巻く環境は変わったのでしょうか。
私が入社した時はキティちゃんそんなに人気じゃなかったんです。1回目の大ブレイクが終わった後っていう時に入社したので、その後私がいた間、何回か、キティちゃんのブレイクがありました。で、その後大ブレイクがありまして、それは多分15年から20年ぐらい前なんですけど、海外のセレブさんたちがキティグッズを使ってくれて、それが一大ブームになったっていうことで、日本でも海外でも大ブレイクがあったんですね。世界的にはまあキティちゃんがサンリオのキャラクターでも一番強いですし、まあ、いい時もあれば悪い時もありを続けた上で、今のキティちゃんの地位があるというか、なんというか。
数あるサンリオのキャラクターの中で、とりわけハローキティが海外で大きな人気を集めるその理由は何でしょうか。
20年ぐらい前のブレイクの時、確か日本の中で可愛いという言葉がかなり取り上げられた時代だったと思うんです。
はい。
で、その時にキティちゃんブレイクが一回あったんですけれど、キティちゃんが日本の文化である可愛いという言葉、キュートでもプリティでもない可愛いという言葉を、世界中に発信してくれたという記憶があります。なので今可愛いという言葉は海外でも使われるようになってきたと思うんですけれど、やっぱりそういう可愛いというフィーリングがキティちゃんには一番似合ってると思うんですよ。だから世界の人が可愛いイコールキティちゃん、すごく結びつけやすいというか、まあそれでですね、今のブレイクもあるんじゃないでしょうか。あとはキティちゃんのデザインご覧になってわかるように、彼女には口がないんですね。口がないっていうことでですね、見る側が感情移入しやすいというか、自分が嬉しい時にはキティちゃんを見たら、キティも喜んでくれているように見えるし、まあ悲しい時には慰めてくれるっていうか、そういういつも寄り添ってくれるような感情移入しやすいような キャラクターであるっていうことがポイントになってると私は思います。
ハローキティは幅広い年代層に人気です。
キティちゃんはですね、今女の子だけじゃなくて結構ボーイちゃんたちも持ったりするんですけど、キティちゃんは幅広いターゲットに向けて、商品を開発してるので、それぞれのターゲットに合わせてデザインを変えているんです。幼稚園の入学、小学校の入学、それから高校になった女性向け、あとは20歳以上の大人向け、いろいろそれぞれの嗜好に合わせてデザインを変えております。で、あともちろん開発する商品も全く違ってまして、幼稚園向けの商品ということになりますと安全なランチ、優しいバッグ、小学校入学の時は文具、ランチ、バッグ、全種類。高校の女性、高校生に向けては、まあ、リップクリームとかメイク商品であったり、カバンにつけるキーホルダー、アクセサリー、ということも追加して、企画しております。あと、大人の女性に向けてはさらに、ファッショングッズなどもいろいろ開発しております。
国内用と海外用みたいなものってのはあるんですか？
もちろんあります。やはり日本国内向けと違って、海外は圧倒的にピンクが多いですね。ピンクや紫のカラーをかなり海外の女性が、好む嗜好になっているので、そういう色を多く取り入れて、作ったりします。海外の場合は、ライセンスで、海外現地の会社の人に開発してもらうことも多いです。
ほ
だ
ど。
からより海外の思考を取り入れたキティちゃんが生まれてくるわけです。海外オリジナルの商品っていうのもあるんですね。でも全てサンリオの承認を得て作ってるものです。
真所さんが考えるハローキティの一番の魅力とは何でしょうか？
キティちゃんが一番いろんなデザイナーのに刺激を与えるっていうか、いろんなテーマを取り入れやすい。多分ご存知だと思うんですけど、海外とのアーティストのコラボレーション、国内でのブランドのコラボレーション、いろんな形に、キティちゃんは変化しやすいというか、いろんなトレンドを取り入れやすいというか、だから、キティちゃんはいろいろ時代に合わせて、あとは思考やに合わせて、変化していけるキャラクターなんですね。だから、それが一番魅力じゃないかと思います。
柔軟に形を変える要素を持ちながら、でもキティちゃんらしさっていうのはやはりもちろん持ってなくてはいけないわけ
そうで
で、
す。
キティちゃんが失
はい。
っちゃいけないものっていうのは何かあったりするんでしょうか？
かつては顔の形ですとか、目、の位置とか一応決まっておりまして、そのキティちゃんと認識できないものはあまりダメっていうふうに言われてたこともあるんですけど、最近は、これでもいいの？キティには見えるけどみたいなすごいデザインもあります。やってはいけないっていうことは、そんなにキティに関してはないと思いますね。真っ黒キティもありますし、お寿司のような形のキティもありますし、
よ
びっくりした
ね。
のは、干物にキティの顔がついてるのもありましたし、みたいな デザイン的に制限がないというか
本当にたくさんのキティちゃんの商品があると思うんですけれども、その中で一つだけしか商品を残せないとしたら、どれを選びますか？
会社の中でもキティの初めて作ったの商品っていうのがあるんですね。1975年前後だと思うんですが、小さなコインパース。サイズが5センチ角ぐらいで上に金の金具がついてる商品があるんですね。キティコインパースで探していただくとわかると思うんですけど、それがキティの第一号商品でして、それがきっかけで、キティが、世の中に出たわけなんですけど、その頃はまだ名前もついてなかったかもしれませんね。その商品が、やはり、まあ、一番印象に強いというか、一つといえば、それになりますかね。まあ、今までのキ キティちゃんはですね、商品に、描かれることで、まあ皆さんに愛されてきた歴史だったと思うんですけれど、まあこれから、もう今想像もできないようなメディアが誕生してくると思うんですけれど、いつの時代もその時代に合ったメディアに対応するように、どんどん生まれ変わっていくと思います。
まどころ直子さんでした。続いてシドニーに住むバーンフィールド信子さんです。ハローキティとの最初の出会いは10歳の時に兄が買ってきた下敷きでした。それから9年後、アニメーターとしてサンリオに入りました。
入ったところ映画制作部でして、普通の映画を作っているんですけれども、ある日突然やっぱり、じゃあハローキティの CM も書いてくれっていう仕事が来まして、ハローキティがいきなり動いてんですね。動くところを書くんですが、さて、このハローキティちゃん口もないし、手足も動かないけれども、それをとりあえず電話を受けて、はい、キティですみたいな、そんな動画を書いた覚えがあります。サンリオのキャラって全部 2D なんです。ペタッとした形で完璧なんですね。それを動かすところに私、やはり、ちょっと違和感を感じました。CM で作るときも、それが見てる子供たちが、その違和感を感じないように、なるだけフラットにして、売られているキャラクターと変わらないように力を入れました。それでも、足短いですよね。手も短いですよね。それでも歩くんですよ。そこをごまかすのが、テクニックとして難しかったです。
動くキティちゃん、黒目しかなく口もないハローキティの感情表現はどうしたのでしょうか。
イギリスにパペットがあるんですけれども、
はい。
パペットヘンソンカンパニーですね。あれは顔なんて動かないんですけれども、ちゃんと歩いてるし、笑っているし、悲しんでいるんですよ。だから動きでそれを感情は出せます。で、キティちゃんは日本で言えば能面です。全く顔は動かないのに怒ったっていうのがわかるんです。喜んだし、うふっとか恥ずかしがってるも分からせるというのが、私たちアニメーターはパペティアだと思うんです。つまりその動き方の速さとか、止めたところで怒りを表現したりするわけです。
ハローキティの国内外での人気について思うところを聞きました。
キティちゃんってもう世界中のすべてのお土産屋さんにご当地キティちゃんになってますでしょ。ここまでやるキャラはない。世界に完全に達したなと思います。多分アフリカでも、南アメリカでもどこでもみんなキティちゃん知ってるんじゃないかしら。そしてアマゾンキティとかあるんじゃないでしょうか。キーホルダーになって。
でもあれですよね、そうやって本当に表情が、乏しいってね、言い方すればない、その日本のキャラクターがですね、これほど長く愛されて、しかも海を越えて違う文化圏でも受け入れられるっていうのは、どこにその魅力があると思いますか？
極端なシンプルさですよね。誰が見ても、多分そこにいる3歳児は、これは自分のところの猫だと思うんですよ。あれは英語で喋るイギリスの猫だって書いてあっても、ってみんな思いますよね。みんな自分の猫だという、内側に入ってくるんだと思います。だから北海道にいる人は北海道の猫だと思うし、なんだろう、このボーダーのなさ。ハローキティに関してはもう性別も学歴も関係ないです。キティちゃんがドアを叩けば誰でもキティちゃんを入れてくれる。なんかそんな、お友達作りやすいタイプのキティちゃんなんだと思います。キティちゃんには敵はいません。日本に行くたんびにお土産屋さんでそのご当地のキティちゃんとかご当地のなんとかを買ってきます。そこでくっついてるんですよね、本当にキティちゃんが。で、それでおせんべいについてたらそのおせんべいを食べて、こんなところでまた会いましたねとやってます。
今年50周年を迎えたハローキティ、今後どのような姿を見たいか聞きました。
スペース X に乗せたいですね。サテライトの一つに、もうそのまま置いてきてほしいと思います。多分日本の上空に置いてるやつに。私たちのシグナルは、ここから来てるのよ、キティちゃんどっから来てるのよってどうでしょう。
バーンフィールド信子さんでした。今日はハローキティについて、サンリオで40年間商品企画を担当した日本在住の真所直子さん、そしてアニメーターとしてハローキティの映画やコマーシャルに関わったシドニー在住のバーンフィールド信子さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。